すべて、本当にすべてを失って、すべて閉ざされて、誰もそこから蘇るということを聞いていたにもかかわらず、信じる者がいない。本当に閉ざされたところから、キリストは蘇られた。もし、信仰を失うような、そんな危険な状態にあったとしても、この方は、その扉さえも開くことのできるお方なんだ。私たちは大きな失望の中でも、全く光の届かない中でも、このお方はそこに来てくださる。葬られ黄泉に下り、そこにいてくださる。そう信じることができるんです。このお方はそこからよみがえられた。この聖書に書いてある通り、3日目によみがえったと書かれてあるんですが、実際はよみがえらされたという意味です。キリストがその葬られ黄泉に下った、もう本当に人間の力は全く通用しない、そのところでキリストは、いや私はよみがえると言って自らよみがえられたのではない。キリストは私たちと同じ姿に本当になられたんです。キリストもまた死の後、いや私は後でよみがえるからその葬りはいらないとは言われなかった。まあ、その後になってその墓が、いや蘇るんだから墓なんか結局無用になるからいらないよではなくて、むしろ本当にキリストは私たちと同じ、葬られたらもう何も言うこともできない、何も動かすこともできない、誰のを支持することもできない、ただ葬られるしかなかった。そしてそのまま黄泉の世界に下るしかなかった。キリストもまた全く無力な存在に、私たちと本当に同じ、そこまで同じ姿になって、まさに一切を失った。そこから神様がよみがえらせてくださった。だからこそ、全く無力な私です。しかし、あなたはキリストを、全く無力になって一切を失ったキリストをよみがえらせてくださった。それも私たちのために。信じます。無力の私を全く蘇らせてくださる、そのことを信じます。その方を信じますと私たちは言うことができます。なぜなら、ただキリストはご自分のために蘇られたのではない。蘇られたその命をケパに表され、12人に表され、500人以上の兄弟たちに、その後にヤコブに現れ、すべての人たちに現れ、最後に尽き足らずに生まれたようなと自分で語るパウロに現れたからです。先にも言いましたように、パウロは聖書をくまなく読んでいる人でしたが、全くイエス様のことを受け入れることができないどころか、死人の中からよみがえるなんてあるか、まあ、もちろんよみがえり復活を否定していたのではなくて、キリストが神の御子であることを否定していたので、つまりあれは全くの間違った人間だ、そんなものが復活するなんてありえん、だからキリストの復活を述べるものを徹底的に迫害したんです。全くキリストの復活、イエス様の復活、まあ、イエス様がそもそもキリストだということを反対し、だからキリストが、イエス様が復活するか、聖書を全部知っててイエス様のことを全く否定する、そのパウロに復活のイエス様現れたんです。まさにその、うん、自分のそのエルサレムの近辺だけこの述べ伝えるっていうのはならんだけでは気が済まなくて、今のシリアのところにまで、もうそこまで行ってならんって言いに行こうって許可を取り付けて行ってる、その道中の真っ只中、そこにまでイエス様現れてくださる。暗黒の中にいた しかも自分でそれは暗黒ではない、自分は堂々と真昼の道を歩いていると思い込んでいる、そのパウロにその真昼以上の光を持って、あなたは実は暗黒の中にいるのだ。その時のパウロの言葉が本当にユニークなんですね。主よ、あなたはどなたですか？と。はっきり声聞いてて、主よと明確にそこにそういう存在があるって分かっていながら、誰か分かっていない。今日もし講談交換が中止になったって分かってなかったとして、富村さんって後ろから声が、え、先生誰ですかみたいな、まあそんな感じかもしれませんね。いや先生って分かってるじゃないですかみたいな、なんでいるんですかっていう、まあ、それ以上のその圧倒的な存在だからこそ、もうこの方はそういうお方でしかないって分かっていながら、もう聖書を精通していてもそれが誰なのか分からん、そのような人に現れてくださる。そしてそのことをもって導かれる。これが私たちの力だ。どんな知恵を持っていても、そして教会を町々を巡り歩いて迫害する、その許可を取り付けるほどの権力を持っていても、全く正反対の道を歩むことがある。しかしそこを全く覆して出会ってくださり、救ってくださる、私たちの救いから引き離そうとする、この方を求めようとする、その思いをくじこうとする、その道を閉ざそうとする、またそうしたお方を全く消し去ろう、隠そうとする、そういう罪の力、死の力、あるいはこの世の富や知恵、イエス様その全部を打ち砕かれ、乗り越えて私たちに現れてくださる。だからこそ私たちは全部をこの方に打ち明けて捧げて、人間が神様との正しい関係を保つためにできることは何もない。いや神様こうですから私は信じますと、そうではなくて、むしろこうだから信じられません。だからこそ私が始めたことだ、私が仕上げる、そしてあなたが悩んでいること、祈っていること、それもあなたが始めるんじゃない、私が始める、私だ、そのように語ってくださるんです。神の恵みは無駄にならない。そのように神様は語ってくださいます。どうすることもできないとき、そんなときこそ神様にしかおできにならないことを神様が成し遂げてくださるときです。去年来てくださいました森由里さんの言葉で言えば、人間がどうすることもできないときこそ神様の出番です。そしてそのとき私たちの問題は問題でなくなる。そしてまた神様が信じる者に私たちに現れてくださるということは、また私たちの教会の出番がある。イエス様がパウロに現れた、それで終わらなかったんですね。それだけではパウロの居場所がなくなるわけです。いやそれが本当だったらばと、パウロは実はそこで新たな失望に陥ったわけです。パウロはエルサレムに帰ることができなくなりました。いや、自分が迫害していた、自分のやってた全てが間違いだった。